1% アップデートのお時間です。この番組は 1% のアップデートをテーマに、聞くと今日の自分を 1% 改善できるような、そんな知見や学びをお話ししております。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。人生リデザインプログラムの主催、ジュエリーブランドの経営をしておりますひとみと申します。本日はですね、変わりたいのに変われないと悩むとき、私たちの内側で起こっていることというようなテーマでお話ししてみたいなと思います。結論から言いますと、この変わりたいのに変われないとき、実はあなたの意志が弱くて動けてないっていうことではないんですよ。じゃあ何が起こっているのか。防衛反応が起こっている。まあ、これがね、今日の肝です。この何か目標を立てたり、自分がやりたいことが見つかって、これをやっていくぞと決めて、例えばそうですね、ダイエットをするぞと決めたり、何でしょうね、禁煙するぞ、禁酒するぞみたいなプライベートの目標もあるでしょうし、運動するぞとか、あとはお仕事で、もっと、外注していこうとか、自分自身の仕事をもっと信頼してチームのメンバーに任せていこうとか決めたのに、決めてもなぜか動けない、任せられない、その行動につながることができない、それを破ってしまうような行動をしてしまう。まあ、その時何が起こってるのか。防衛反応が起こっていると。ということで、この人が変われない最大の理由っていうのは、何かやるぞって決めても、この顕在意識上で決めても、実は無意識のうちに変化から自分を守ろうとする心の防衛反応が働いているんですね。つまり自分の心の中で変化をしようとする自分と、変化を食い止めようとする自分が綱引きをしているような状態になるんです。このあなたの内側では、2つのね、相反する目標が実は同時に存在をしていて、1個やるぞって決めたのに、実はあなたの中では同時に別の全く真逆のことを達成しようとしている存在がいて、その激しい綱引き、まあ、いわゆる葛藤が起こっているんですよね。で、まあそれが何かっていうと、表の目標が一つ、変わりたいことが表の目標ですね。あなたが意識的に掲げている達成したい理想の姿、こういうのやるぞとか、ね、さっき申し上げました、ダイエットするぞとか、そういったことですね。自分が意識的に変わるぞと、決めて掲げている達成したい目標、理想の姿です。で、実はこれを掲げている時、同時に、なんと同時に無意識で、マジで、自分では全く、想定もしてないし、それをね、立てようともしてないんですけれども、勝手に裏の目標も立ち上がります。この裏の目標っていうのが、自分を守るための本音ですね。こちらの無意識の、目標っていうのが、自分の、今の状態や立場、安全を守りたい、不安や恐れを避けたいっていう切実な目的なんですね。これめちゃくちゃ面白いなと思ってるんですよ。これを提唱したのは、ハーバード大学大学院教授の、ロバート・キーガン博士が、提唱されたものなんですけれども、彼は成人発達理論でも非常に有名な方なんですが、この私たちが何かを成し遂げようと、行動しようとするときに、行動を阻害してしまう状態を非常にわかりやすく説明してくれてるんですね。例えば、具体例で説明しましょう。まあ、部下に、あるいはチームメンバーに仕事を任せたいという表の目標、自分の顕在意識上での表の目標があるとします。それなのに、ついつい全部の仕事を自分で抱え込んでしまって、もう任せるよりも自分で先にやってしまうっていうことを、してしまって、なかなか部下、チームメンバーに仕事を任せていけないっていうような、状態になっているとします。この仕事を任せたいって目標立てして、本当に任せたい気持ちも ある。なのに実際のところは自分でどんどんやってしまう。この場合、あなたの内側で何が起こっているか、この裏の目的があるんですよね。この裏の目的っていうのは、部下にお仕事を任せてしまうと自分の立場が危うくなるとか、今の状態が維持できなくなる、クオリティが担保できなくなるとかね、まあいろんな不安要素を抱えています。でさらにこの裏側では、その感情になるってことは、その感情によって達成したいことがあるんですよね。例えば周囲から自分は何でもこなせる優秀な人だと思われ続けたいから一人で抱え込んでしまうとか、自分の優位性を保ちたいっていう、思いがあるから任せられないとか、いわゆるこの表で見えてる自分がやるぞって決めてる目標の裏側に、自分でも気づいてない、言語化できてない裏の目標が往々にして隠れているんですよね。つまりアクセル変わりたいっていう思いと、ブレーキ変わりたくない、今の状態を守りたいっていう思いが強く同時に両方踏み込んで、このねアクセルとブレーキがガッと踏まれている状態なので、どれだけ意志力を強く持っていても動けなくなってしまうっていうことなんです。さらにこの裏の目標は、自分でやった方が結局早いんだよねとか、人に頼ってクオリティの低いものが上がってしまうと自分の価値を下げてしまうとか、このそういうふうに考える起点になっているところに、あなた自身の強烈な思い込み、固定観念というものがあるんですよね。でこの強力に、保っている、強力に思い込んでいるこの固定概念によって、裏の目標っていうのはめちゃくちゃガチガチに、なんていうんですかね、支えられてるんですよね。でこれが肝で、じゃあどう対処すればいいのかっていうのが、まず一つ、動けないのはあなたの意志力が弱いからではないっていうのと、この状態から抜け出すためには、ただ今ねこうお伝えした通り、意志力を持ってして努力して行動を変えるっていうことをするのはナンセンスなんですよ。なぜなら、自分の内側にある見えないブレーキがめちゃくちゃ強くかかってる状態なので、もうその無意識の力ってとんでもないので動けないんですよ。なのでやることっていうのは、この見えないブレーキの正体を知り、それを手放していくっていう必要があるんですよね。じゃあ具体的なステップを、4段階でご紹介します。まず1つ目、理想の状態と、そこに対して邪魔している行動っていうのを客観視します。例えば具体的な行動ですね、具体的な行動っていうか、そうですね、目標をこう1つ決めて、やりたいのにできてないことっていうのを、言語化すると、ここではいいんですけれども、まずこの目標、変わりたい理想の状態を書きます。例えばダイエットするとかね、そんなことを書き出します。そしたら、そのステップ2として、その具体的な、やりたいこと、改善目標に対して具体的に実際にやってしまっている行動っていうのを書くんですよね。例えば、ついついお菓子を食べてしまうとか、運動しようって、ね、ダイエットのために運動しようと思ってるのに、言い訳をして行動せずに運動してないとか、実際の、まあ、具体的なファクトっていうのを書き出していきます。で、その阻害行動となっている目標をね、達成する上での阻害行動となっていることを書き出したら、その阻害行動の目的っていうのを書き出すんですよね。お菓子を食べてしまう目的は何なのか。それは、イライラしたくないとかね、この食べないことによって、体重を減らすって目的あるんだけれども、それをやろうと努力すると、自分のメンタルがもうそればっかりに気を取られちゃって、イライラするぐらいだったら、この今すぐ瞬間的にお菓子を食べてイライラしない状態を作る方がいいって、この裏で、 イライラしたくないからやるみたいな、あの裏の目標っていうのがあるんですよね。でさっきのチームメンバーに仕事を任せていくとか外注するみたいな目標でも阻害行動として結局人に頼まず全部自分でやってしまうっていう時、裏の目標っていうのは、クオリティを自分の思い通りにコントロールしたいっていう思いがあったりするんですよね。でミソはこの阻害行動に対する目標、裏の目標っていうのは人によって同じ行動だったとしても達成したい目標っていうのが全然違うんですよね。これはなぜかっていうと、この裏の目標は思い込みによって作られてるから、思い込みっていうのはそれこそ強力な固定観念、信念、思い込みっていうのは人によって、いろんな、種類形があるので、その思い込みの内容によって達成したい裏の目標っていうのは全然違って出てくるんですよね。だからこうダイエットの人、ダイエットをしたいのに動けなくてお菓子を食べてしまうっていう人でも、例えばお菓子を食べてしまうことがさっき私が申し上げたイライラしたくない、すぐに快楽を得たいっていうバージョンもあれば、なんだろう、食の喜びを感じたいみたいな、せっかくの機会を台無しにしたくないとか、まあ、そういうもう人によっていろんな達成したい目標があるんですよね。今この瞬間の目の前の楽しみを優先するとか、本当ネガティブなものプラスなものいろいろあります。でこの裏の目標の本音の部分をあぶり出して、なんでこの阻害行動をしているのか、この阻害行動をして守っているものって何なのかっていうのをあぶり出すんですよね。でじゃあその裏の行動、本音ですよね。本音を形成している強力な固定概念って何だろうということを次はチャンクダウンするんですよ。その本音の根底にあるあなただけのマイルールとか思い込みっていうのが、何々すべきだ、何々しなければ価値がないっていった、まあ、この過去の経験から作られた価値観が、価値観というか、まあそうですね、固定概念っていうのがあるんですけれども、それを洗い出すと自分がなぜ動けないのかっていうのが、まあ、明確に言葉にできるんですよね。でこの自分自身の思い込みに支配されてしまって、支配されて、まあ、本当支配って感じなんですけれども、まあ、綱引きが起こっていて動けないっていうのが、ある。でそれを知って、この思い込みがあって動けてないんだっていうことをまずこの事実として知るっていうのが、まあ、自分を変えていったり自分を動かしていくための第一歩になるんですよね。でじゃあその後どうすればいいのかなんですけれども、この固定概念が分かったら、思い込みですねが分かったら、まあ、それこそ、他の人に、仕事が任せられない、自分は、何でも自分でこなせるって思わないといけないとか、このロバート・キーガンさんの例で、あったのは、自分がなんだろう、こう力を発揮しないと価値がないとかね、これぐらいのクオリティを出さないと価値がないって思い込んでいる、その思い込みは本当かっていう、それは絶対的真実なんですかっていうのを自分に問いかけるっていうプロセスが非常に重要なんですよね。でちっちゃい実験をしてみるんです。一回だけ、例えばですよ、めっちゃちっちゃい仕事を他の人に任せてみて、本当に自分の評価が下がるのか試してみるっていう小さい実験をまず1個だけ始めるんですよ。一気にじゃなくて、この小さい実験を通して実際に、まあ、アウトプット結果がありますよね。でその結果を見て、あれ案外人に頼っても自分の価値って下がらないんだなとか、あなんか意外とこう人に頼むことでこんな評価があるんだとか、新しい事実を体験することができます。でこうすることによって、思い込みの呪縛って少しずつ解けていって、自分でこう思おうって意志力で何とかしようとしても、私たちの思考観念というのは変わりません。何によって変わるか、もう小さな もう実験、本当行動で実際にやってみて意外とそうじゃないっていうのを理解していく。で、一気に頭、何にも行動してないのに頭の中で任せなければいけないとか思い始めると、それはそれでまた動けないことになるので、ちょっとだけ小さな小さな実験に噛み砕いて、これやってみて本当にその固定概念で、強力な固定概念で持っているものって正しいのかな、間違いなんじゃないって思うような実験をしてみるんですよね。で、この、実験を繰り返してて、ちょっとずつちょっとずつ人に頼んでいくことが、大丈夫じゃんっていうか、いけるじゃんに変わってくる。で、その、実績が溜まってくると人間面白くって、もう大丈夫になるんですよね。もちろんその思い込みがゼロになるわけではないので、いろんなところで顔を出すんですけれども、事実的なこの、実験結果が蓄積されていくと、もうね、実際そうだから、なんて言うんですか、疑いようが自分でもなくなってくる。これはね、私すごい自分に経験があって、なのでお話ししてるんですが、私自身も一人で仕事をスタートして個人事業主で始めたんですが、手が回らなくなった時に、人に外注しないといけないっていう状況に追い込まれました。なんですけれども、手放すのがめちゃくちゃ怖かったんですよね。でもその時って、自分が一番できるってなんか本当うぬぼれなんですけど思い込んでて、私がやるのが一番綺麗にできるとか、一番、いい、完成品ができるって思い込んでたんですけれども、内職さんにお願いしてね、その量産する分だけ一個サンプルをお送りして、作り方もお伝えして、で作っていただいたら、これがね、私が作るよりもはるかに綺麗で、はるかに速いスピードで上がってきたんですよ。で、その時に、だから自分がどんだけうぬぼれて自分に過信してたかっていうことに衝撃を受けたんですよね。私なんで自分で全部自分が一番できるって思い込んでたんだろうみたいな。で、そんなこの、でもやっぱ一回試してみた。で、しかも私の場合はもう本当、なんていうんですかね、手が回らなくなって、でもうどうしようもなくなって、でもお仕事の依頼がもうスケジュールが決まってて、絶対に作らないといけないみたいな納期があって、で、なんて納品してくださいっていうルールっていうか、こうご依頼もあったので、絶対にこの日までに何百点作らないといけないっていうのがあるのに、もう間に合わなかったんですよね。だからもう本当自分の意思でっていうよりも、環境的にもう頼まないといけなかったっていうのもあったんですが、本当もう任せた方がめっちゃ綺麗に仕上がるじゃんっていうことに気づいて、いや本当あれは結構パラダイムシフトが起きたんですよね。で、こんな風に一個ずつちょっとずつ任せていったり、本当にその強い思い込みって、私が思い込んでることって本当にそれ絶対的事実ですかっていうのは何度も問いかけて、ちょっとずつ実験していくっていうのを、これいろんなあらゆるところで私たちの日常の中で起こっているので、やってみると非常に面白い発見が あるのでおすすめです。今日参考にさせていただいた書籍は概要欄にリンクを貼っておきますので、もっと深く知りたいっていう方は、ぜひチェックしてみてください。私自身ね、これによってすごい新しい、もう一回ね、改めて最近やりたいのに動けてないことっていうのがあって、それに対して思考整理した時に、目うろこな自分の中の固定概念と裏の目標っていうものが出てきて衝撃でしたね。これがね、めっちゃ面白くって、なるほどなって、これ自分でやると一番わかるので、ぜひやってみてください。ということで、私が実際どういうふうにやって、どんな阻害行動、どんな裏の目標があって、どんな、ことをやったのかっていう具体例は、またスタンド FM のメンバーシップでお話ししてみたいなと思います。ということで、いつもお聞きくださいましてありがとうございます。 ちょっとね、数日間メンバーシップ配信が続いていまして、通常配信がお休みになったりしており、すみません。何があったかというとですね、ちょっと、まあ、今日のお話も、関連してるんですが、今私はすごい心の内側で何をが起こっていて、でその内側の、まあ、思い込みとか強烈な固定概念っていうのを一つずつ向き合っていくっていうことをやっていて、このかなり内側にベクトルが向いてるんですよね。で、そこの学びを深めていったり、実際に体験していく中で、まあその表で、なんていうんですかね、こう抽象化して誰にでも伝わる形でお話しする内容よりも、自分自身のこう内面的なお話っていうのが非常に、まあ、自分がね、こう最近ホットにやっていることなので話しやすくって、それがどうしてもちょっと本当不特定多数の方たくさんに聞いてほしいかっていうと、かなり赤裸々に開示しているのがそのスタンド FM のメンバーシップでのお話なので、ちょっとそっちの配信が多くなってしまっていて、申し訳ないです。こういったね、内面の成熟とか、どんな風に私が心の弱さとか葛藤と向き合っていっているかっていうのをリアルタイムで、今何に私がこう実際にやっているのかとかが、ご興味ある方、稀有な方がいらっしゃいましたら、メンバーシップでもお待ちしております。週に2本配信してまして、月額800円で、過去メンバーシップだけでももう200本以上配信をしてきてまして、全部聞き放題です。ね、たくさんあるので、もう人気のね、配信順から聞いてもらえたらいいかなと思いますね。はい、ということで、皆さんいつもありがとうございます。素敵な夜をお過ごしください。ではまた、丸尾でした。